お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書1章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書1章の学びをしていますが、預言書を同じ時期を網羅している第一サムエル記から第二歴代史までの歴史書とともに読んでいくことは、預言書を理解する助けになります。預言者たちは、これらの歴史書が網羅している時期の間に預言をしました。捕囚からの解放後に預言したハガイ、ゼカリア、マラキーだけはこの例外で、彼らはエズラ書、ネヘミヤ書の時期に当てはまります。エレミヤ書一章の一節。ベニヤミンの地、アナトテにいた祭司の一人、ヒルキヤの子、エレミヤの言葉。ここにエレミヤの父親であるヒルキヤのことが書かれています。彼はヨシアの時代に律法の書を見つけた大祭司でした。モーセに与えられた律法の書が発見されたことが、ヨシアの治世の間のリバイバルを引き起こしました。リバイバルは人間によって起こされるものではありません。神様の言葉によって起こされるのです。これまでの歴史において、教会で起こったリバイバルの一つ一つが、神様の御言葉によるものでした。神様が人間を用いられたことは本当ですが、リバイバルをもたらすものは神様の御言葉なのです。このリバイバルの記録とその影響は、二つの歴史書、第二列王記22章と第二歴代史34章に書かれています。そしてアナトテはエレミヤのふるさとでした。アナトテはエルサレムのすぐ北、数キロメートルのところにあります。二節。アモンの子、ユダの王、ヨシアの時代。その治世の第13年にエレミヤに主の言葉があった。ヨシアは即位した時に8歳で31年間統治しました。エレミヤはヨシアが22歳の時に自分のミニストリーを始めました。明らかにエレミヤも20歳前後だったと思います。ですから二人とも若者で、おそらく友達であったのではないかと思います。エレミヤはヨシアの治世の間18年間預言をしました。そして彼はヨシアの葬式で哀歌を歌った一人でした。第二歴代史35章の25節にはこのように書かれています。エレミヤはヨシアのために哀歌を作った。そして男女の歌う隊は皆、今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのために慣例としている。これは哀歌にまさしく記されている。しかしヨシアはとても愚かなことをしました。神の人でさえも時々愚かな行いをします。エジプトのパロがユダと戦うために出てきたのではなかったのにもかかわらず、ヨシアはパロと戦うためにカルケミシュに行きました。どういうわけかヨシアは戦うためにメギドのエストラエドン、またはハルマゲドンの谷に出て行き、そこで殺されてしまいました。エレミアはヨシアの死を嘆きました。なぜなら彼は良い王だったからです。この民にやってきた最後のリバイバルは、ヨシア王の治世の下でのリバイバルであり、それは偉大なものでした。ヨシアの死後、民がバビロン捕囚の後まで抜け出すことのできない暗闇に陥ってしまうことを、エレミアは見ることができました。エレミア書1章の3節。それはさらに、ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子、ユダの王、ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわち、その年の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時までであった。 この説とこの前の説は私たちにエレミアのミニストリーの正確な時期を教えてくれます。彼のミニストリーはヨシア王の治世の第13年目からエルサレムが捕囚に連れて行かれるまで続きました。ユダが捕囚に連れて行かれた時、ネブカデネザルがエレミアにこの地に留まることを許可したことが分かっています。エレミア書39章の11節から12節には次のように書かれています。バビロンのネブカデレザルはエレミアについて侍従長ネブザルアダンに次のように命じた。彼を連れ出し、目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語る通りに彼にせよ。もちろんエレミアは他の人々と一緒にバビロンに行きたくはありませんでした。彼らはエレミアのメッセージを拒否し、エレミアが予告したように捕囚に連れて行かれたのです。ネブカデネザルが選択肢を与えたので、エレミアは少数の残りの者たちと一緒にこの地に留まりました。ところがこの逃亡者たちはエレミアの忠告に逆らってエジプトに下って行き、エレミアを自分たちと一緒に連れて行きました。しかしエジプトでもエレミアは彼らに対して誠実に神様の御言葉を述べ続けました。第二歴代史36章はエレミア書では省略されている歴史を埋めています。ヨシアの息子のエホアハズはエレミアの記録には言及されていません。エホアハズは3ヶ月の間国を統治しました。人々が彼を退ける前にエホアハズは王座を温める暇もなかったのです。その後エジプトの王がエホアハズの兄弟であるエルヤキムを王座につけ、彼の名をエホヤキムと変えました。エホヤキムは11年間国を統治しました。エレミアは彼にバビロンのネブカデネザルに反逆しないように忠告しました。ところがエホヤキムはエレミアの忠告を聞かず、バビロンに連れて行かれました。エホヤキムが取り除かれた後、バビロンの王はエホヤキンをエルサレムの王座につけました。彼は3ヶ月と10日の間国を統治しました。彼もエレミア書の中に言及されていません。なぜなら彼も王座を温める暇もないうちに退けられてしまったからです。そしてネブカデネザルは彼をバビロンに連れて行きました。その後エルサレムの王座につけられたのはエホヤキンの父親の兄弟であるゼデキヤでした。彼は11年間国を治めました。その後ゼデキヤが謀反を起こした時、ネブカデネザルがやってきてエルサレムを破壊し、彼の息子たちを殺し、ゼデキヤの目をえぐり出して彼をバビロンに連れて行きました。これらすべてのことがとても残忍に聞こえますが、でもネブカデネザルがエルサレムの町に対してとても忍耐深かったことを思い出さなければなりません。同時にそこの人々はエレミアを通して与えられた神様の警告に耳を傾けることを拒否したのです。エレミアはエルサレムに残された残りの者たちにミニストリーを続けました。彼らが無理やりにエレミアをエジプトに連れて行った後も、彼は死ぬ時までエジプトで預言者としてのミニストリーを続けたのです。エレミアの人生を特徴づけている二つのことは、嘆きと孤独です。嘆きと孤独がエレミアのミニストリーの印です。エレミア書一章の4節。次のような主の言葉が私にあった。主の言葉がエレミアにありました。このことは強調してもしすぎることはありません。もしこれを受け入れて進んでいく準備ができていないのなら、これを聞いているあなたは、この書を閉じて読み続けるのはやめた方が良いと思います。そのような信仰による準備がないあなたには、この書からのメッセージはありません。これは生ける神様からの御言葉です。神様がどのようにご自分の御言葉をエレミアに伝えたかを語るつもりはありませんが、とにかく神様は 彼にご自身の言葉を与えられ、その言葉が神様の御言葉として、今日の私たちのために記録されているのです。エレミア書一章の五節。私はあなたを体内に形作る前から、あなたを知り、あなたが腹から出る前から、あなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。神様はエレミアに、あなたが生まれる前から私はあなたを知り、あなたを召していたと言われました。なぜ神様はこれらのことをエレミアに語られたのでしょうか。神様はエレミアに拒否されるメッセージをユダの人々に語るように求めようとしておられます。エレミアは神様のための自分の立場のせいで投獄されてしまうのです。さらに彼のメッセージは彼自身の心を引き裂きます。なぜなら彼は自分の民を愛し、彼らにこれから起ころうとしていることを語りたくなかったからです。でも神様はご自分のメッセージをもたらすために、このような優しい人物を求めておられました。狡猾なアハブとイゼベルの宮廷には、神様はエリアという名前のハードボイルドな預言者を送られました。でもユダ王国が捕囚に行く前に、神様はご自分の民に、ご自分が彼らを愛しておられ、彼らを救い、解放したいと思っていることを知ってほしいと願われるのです。そのために神様はこの人、嘆きの預言者エレミアを選ばれたのです。だからこそ神様はエレミアを励ますために、これらのことを話しておられるのです。エレミア、私はあなたに知ってもらいたい。大切なことは、私があなたを召したこと、私があなたを任命したこと、そして私があなたを清めたということなのだよと、神様は言われたのです。清めることというヘブル語は、神様がお持ちになるために分けて置かれるという意味です。天幕と宮で使われていた古い器具、つまり神様の奉仕のために使われた古くておんぼろの鍋や釜は聖なる器具、清められた器具と呼ばれていました。それらはすぐにでも新しいものと交換しなければならないように見えたのに、なぜ聖なるものと呼ばれたのでしょうか。それは神様の御用のために特別に取り分けられて使われたからです。神様の御用のために分けて置かれているものは何でも清められたものなのです。神様は言われます。エレミアよ、あなたが生まれる前から私はあなたを私のために使うように分けておいたのだ。だからあなたのメッセージの効果について心配することはない。あなたはただ私のメッセージを伝えなさい。御言葉を取り継ぐ者は、神様の御言葉をただそのまま語るだけでよいのです。それが説教者の責任なのです。説教者は、それを聞く人たちに対しては責任はないのです。説教者は、神様に対して責任があるのです。もしあなたが神様の御言葉を述べ伝えているなら、あなたは神様に対して責任があり、そのミニストリーのために分けて置かれているのです。神様は続けて、私はあなたを国々への預言者と定めていたと言われます。このことでエレミアは神様からの権威をいただきました。神様からの権威は彼を励まし、多くの暗い日々を通して彼を助けることになっていくのです。さて、エレミアが神様に答えています。エレミア書一章の六節。そこで私は言った。ああ、神主よ、ご覧の通り、私はまだ若くて、どう語っていいかわかりません。エレミアはおそらくこの時、20歳前後だったと思います。エレミアは実際次のように言っているのです。私は若く、経験もないものです。私にはそのような仕事ができるような資格はありません。このような仕事のためには準備ができていないのです。 神様が用いられる人は、自分ではそのようなことはできないと思っている人だということに気づいたことがあるでしょうか。しかしもしあなたが今日、自分にはこのことができると思っているのなら、おそらく神様はあなたを用いることはおできにならないと思います。エレミアは自分は不十分で用意ができていないと感じていました。しかし神様のお答えを聞いてください。エレミア書一章の七節。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。私があなたに命じるすべてのことを語れと書かれていますが、教会が本当に成長しているのはファンダメンタル主義の教会です。聖書を信じている教会の中でこそ、今日本当に物事が動いていっているのです。リベラル主義の教会の問題点は、講談に立っている人物が自分の語っていることを信じていないことにあります。彼らは神の御言葉ではなく、理論や自分の考えを語っているのに過ぎないのです。しかし神様は、あなたは私の命じることを権威を持って語りなさいと言われるのです。エレミア書一章の八節。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。彼らの顔を恐れるなとありますが、神様はそれを聞く人がどう感じるかを恐れず、勇気と確信を持って神様の御言葉を伝えなさいと言われます。今日の講談には、神様がご自分の御言葉の中に書かれたことを、権威を持って語る人々がどうしても必要です。神様が私たちに求めておられることはそれだけです。エレミア書一章の九節。その時主は、御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。今私の言葉をあなたの口に授けたと神様は言われました。これはとても重要なことです。神様は聖書の言葉に霊感を与えられました。聖書の考えや思想を霊感されただけではないのです。例えば悪魔は嘘をつくようにと神様に霊感されたわけではありません。でも悪魔が嘘をついたという聖書の中の記録は霊感されています。この思想は今の時代あまりにもしばしば誤解されています。だからこそ私は特定のいわゆる聖書の翻訳版を推薦することができないのです。それらは一つの解釈としては良いものかもしれませんが、翻訳としてはとても貧弱なものです。なぜなら、聖書の言葉そのものが霊感されているのだからです。聖書の言葉が神様によって霊感されているということを知るのはとても大切なことです。私は私の言葉をあなたの口に授けるのだと神様はエレミアに言われたのです。エレミア書一章の十節。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。エレミアはヨシア、エホヤキム、エホアハズ、エホヤキン、そしてゼデキアの治世の間に予言をしました。このすべての王たちが様々な事務局を持ち、政府の計画を実行していました。それらは皆、エルサレムを発展させる計画だったのです。環境を取り扱い、スラム街をなくそうとしていました。一人一人が貧困者救済計画を持っていました。しかし今、その時からほとんど3000年が経ちましたが、それらの一つも残ってはいません。 そして残っているのは神様の御言葉であるエレミア書だけです。エレミア書は神様の御言葉なのです。この書は生き残りましたし、私たちの時代を通しても生き残ります。神様の御言葉は生き残るのです。神様はエレミアを神様の御言葉をユダの国に述べ伝える責任者にすると言っておられます。そして気の毒なエレミアは仕事に就く前にもう退職したいと願っているのです。神様は今エレミアに預言者としての職務に彼を召されたことに関して二つの素晴らしい映像を与えられます。エレミア書一章の十一節。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。アーモンドの木は起こす者、あるいは見張る者として知られていました。実際アーモンドの木はイスラエルでは長い冬が明けて春最初に花を咲かせる木でした。アーモンドの木のようにエレミアは目覚まし時計、起こす者になるべきだったのです。彼は人々の目を覚まさせようとしますが、人々は起きたくありませんでした。寝ている人は誰一人起こされるのが好きではありません。目覚まし時計は世界中で一番人気のないものの一つです。エレミアはユダの国にとっての起こすものになるのです。エレミア書一章の十二節。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。神様は言われました。確かにそうだ。私はあなたに彼らを起こす言葉を与えよう。その言葉は彼らを眠りから揺り起こすことになる。エレミア書一章の十三節。再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。煮え立っている釜とは何だったのでしょうか。エレミアの時代にはエジプトやアッシリアはもはや南のユダ王国にとって危険な国々ではありませんでした。でもそれは北の肥沃な三日月地帯あたりが煮え立っている釜だったのです。それはいずれユダを滅ぼすべき増大しつつあるバビロンの力でした。自分たちの国にこれから何が起ころうとしているかを常に民に警告し続けることがエレミアの務めだったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者の召しというテーマでエレミア書1章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。